If you have a heart to dream,
you have a heart to dream.
You have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge.
And realize
your dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さん、こんばんは。茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ、今夜お迎えしたお客様は今年デビュー20周年を迎えられましたデフテックのマイクロさんです。こんばんは。
こんばんは。ご無沙汰しております、
ね、デフテックは先日フルアルバム4エレメントをリリースされたんですよね。全部好きなんですよ、この楽曲が。
やった。
すごくないですか、このアルバム。
嬉しいっす。そんなもう涙出てきちゃう。
いや、
もう
めっちゃいいですよね。
めっちゃいいですよね。自画自賛。
ねえ、前回番組をお越しいただいたの2021年7月なんですけども、うん、おさ、これファンの方もそう思ってらっしゃると思うんですけど、うん、デフテックこっから黄金期だなみたいな、
うん、いよいよこっから世界へと、ね、はい、そういう思いです
ごいですね。なんか、いや、本当に今回感動しちゃいまして。
いや、嬉しい。
この4エレメンツどうですか、リリースして実感というか手応え。
そうですね、やっぱりみんなの反応を見ながらですけど、もちろん、うん、やっぱり周りの仲間たちもすごい喜んでくれてる楽曲がやっぱ多いなと思って、うん、なんか最初に出したアルバムの初期衝動に似た、でもまたその何周もした2周目3周目になるんでしょうか、
はいはいはい、
新しいムーブメントというか、こう新しいうねりが起きてきた感じがします。はい、
あの衝撃のデビューアルバムデフテックから20年経ったわけですが、うん、どうですか、この間振り返って、変わったもの変わらないものいろいろあると思うんですが、
うん、一番変わったものは相方のシェンとこれほどまで仲良くなったことはないぐらい20年経って、
そう、
本当に愛し合ってめちゃめちゃ仲良くて跳ねてます、デフテック今。
ちょっとそのあたりをぜひ今日はいろいろお話を伺いたいと思います。ということでですね、今年デビュー20周年を迎えられましたデフテックのマイクロさんをお迎えして、アルバム4エレメンツについて詳しくお話を伺っていきます。マイクロさん、この後どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それではまずマイクロさんのプロフィールをご紹介します。マイクロさんは1980年東京都のお生まれです。2005年にハワイ育ちのシェンさんとともにデフテックを結成し、音楽シーンで確たる存在感を放ち続け、ヒットチューンマイウェイを収録したアルバムデフテックは280万枚以上の CD セールスを記録しました。また一発撮りで音楽と向き合う YouTube チャンネルザ・ファーストテイクで披露したマイウェイはおよそ5500万回再生を突破し、さまざまな世代を通して人気を誇っています。そして今年2025年1月22日でデビュー20周年を迎え、フルアルバム4エレメンツをリリース。このアルバムを引っ提げて今月8月23日より大阪を皮切りに全国ホールツアー4エレメンツツアー2025をスタートされます。ということで、まずはちょっと記憶に新しいというか、マイウェイがね、ザ・ファーストテイクでセカンドブレイクしたって、うん、あれすごかったね。
そうですね、20年経ってこんなにまたみんなに聞いていただけるようになるとは思ってなかったですね。
あれでまた世代を超えてデフテックの魅力が受け継がれた感じってあります？
そうですね、このおかげで3世代、まあ、孫の世代まで伝わった感じと、うんうんうん、逆にシェンの英語が世界にリーチしたっていう。
そうか、うん、
リアクション動画が広がってって、今までは日本だけだったんですけど、今163カ国とかにこの曲が、
めっちゃ嬉しいですね。響いてますね。今回4エレメンツのお話ゆっくりお伺いするんですけど、僕ある意味ではデフテックがやられてきた、うんうん、英語と日本語をそのマージするやり方っていうのが、うん、時代がやっと追いついた感じしませんか？
ようやくですね、本当こう
ね、
はい、
デフテックすごい先駆者だったんだなっていうのが、
うん、今もう主流というかヒップホップしてる子たちもやっぱりこう英語とも流暢ですし、
うん、
日本語と英語のバランスもすごくいいなと思って、もう全然僕らよりもやっぱ次の世代の子たちは本当にこうインフルエントなんですけど、その本当に走りだったなっていうのは感じますね。なんか
あと海外のアーティストも日本語にすごく惹かれてて日本語入れたりしてますもんね。
そうですね、それがすごく顕著だなって最近思います。
本当そんなもう時代を先駆けたデフテックのマイクロさんが今回、このね4エレメンツを持ってきてくださったんですけど、まずこの4エレメンツっていうタイトル、これどういう思いが込められてるんですか？
あの B-boy の世界だと、マイクとダンスと、グラフィティと DJ とってヒップホップの世界ではこれで4エレメンツとも言いますし、あとはシェンと僕が持ってる要素を考えた時に、実は火と風はシェンで、僕は水と土だなとかっていう自分たちの要素を考えた時に、音楽性もそうですし、こう人間的な面もそうですし、なんかそういうものが掛け合わさった時に、このバリエーションというか、この地球上の持ってる全てのこの要素が含まれていくかなみたいな感じでしたね。
あ、なんか生きてることの全てがなんか入ってるようなアルバムかなと思うんですけども、僕拝聴してて英語もなんかすごくいい感じの英語、なんていうのかな、日本語とすごくまったりと一緒になってる英語で、聞いててなんかすごく気持ちいいんですよね。これ何なんですか、その秘密は。
何でしょう、あの一人じゃできないかもしれないですね。やっぱ
シェンさんと
二人だから。
これ英語の歌詞は二人で作るんですか、やっぱり。
そうですね。まあ音を大事にしながら。
あ、やっぱりそうなんだ。
はい。はい、聴感情を大切にしつつ、でも言葉遊びで終わらないメッセージをそこに乗せていくっていう作業ですかね。
あのリスナーの皆さん、ぜひこの4エレメンツ聞いていただきたいんですけど、あの、英語がすごく心地よく入ってきて、これ英語のリスニングの教材としてもすごくいい感じがして、
そうですね、あの汚い言葉使ってないと思うので。
ですよね、はい、よくありがちな、なんかねないですもんね。
そうですね、
あと僕今回のこのアートワーク、この4エレメンツのなんて言ったらいいの、三角形が4つある。そうそうそう、これは何なんですか？
それがあの水地火風の記号なんですね。はい、はいはい、それをまあ並べたんですけれども。
これもともとあるんですか？
なんかね調べてたらそういう記号があるみたいなんですよね。
へー、で、あの私が今手にしてるのはこの CD なんですけど、今回の全部で13曲、収録されてるんですけど、これ本当に全部いいですよね。
嬉しいです。
でこの最初の Child in Me からいいですよね、なんか、これは自分のある意味じゃ人生振り返った曲なんですか、これ。
そうですね、なんか原点であり自分の中のジャクソン5とか、こうマクドナルドも食べたくなるし、この曲聴くと、お腹もすくし踊りたくなるし、小さい頃思い出したワクワク感を取り出す感じかな。なんか
いや、そういう意味で本当にマイクロさんなんか幼な心を失わないとこありますよね。
小5病中2病の前中2だともうなんか周りの区立の中学校だったんで周りの子にこう平均値を取っていくんですけど、小5ぐらいまでなら
小5病、
はい、小5病、そうだね。
あ、でも今僕さっき伺って思ったんですけど、グッドネイチャードっていうか、そのすごく人間を肯定する曲しかないもんね。
そうですね、
本当は恨んでいろいろあるのかもしれないけどさ
それありますよね。
あるんですか？いや本当人生参加っていうか、いいグルーヴ、
やっぱ20代は多分自分を否定したり他を否定したり、やっぱりこう世の中に対するこう不条理を訴えていく、はい、まあ、もちろんそれはそういう社会に対しての問題とかは定義していくんだけど、やっぱりこうリスナーと自分自身に対してはやっぱりこの許容というか、40代に入ってからなんでしょうかね、自己肯定、他己肯定もそうですし、なんかやっぱ許すこと認めることの方が大事だなっていう、音楽にとってもですけども。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜はデフテックのマイクロさんをお迎えして、現在発売中のアルバム4エレメンツについてお話を伺っています。マイクロさんがね、ちょっと先ほどハワイのラジオ局でもかかるように、音返し恩返しをしていきたいっていう、僕すごいちょっと感動したんですけど、子供の頃からだってサーフショップやってらっしゃるお父様といろいろ南の島とかも行かれてて、ずっと車の移動中その楽曲聴かれてて、 でも日本とハワイって考えてみたら同じ太平洋ですもんね、
うん、
繋がってるし、
うん、そうですね、
掘り下げていくとなんか一緒に繋がった何かありそうですもんね、
うん、顔も似てるなと思いますしね、ハワイの、うんうん、現地の人たちとかとやっぱ昔一緒だったのかなとかと思うぐらいこうシンパシーを感じるし、
うん、
で音楽性もやっぱり向こうで聞いた音楽を本当にこう吸収してきて、本当不思議なんですけどハワイってラジオが永遠に変わんない部分があって、
うんうん、
夕方4時半ぐらいになるとボブ・マレーが絶対かかるとかで、夜になるとケニー・ジーのインストの曲がかかっててみたいな、そういうこう時間にこの時間にはこの素敵な曲、シャーデーがスウィーテストタブーとかは昼にかかったりとか、なんかこうラジオっていいなっていう、そんなになんか MC もなくて、そういうラジオずっと小さい頃から聞いてて、なんかこう時間軸って大事だな、こう夕方になるとあーユーミン聞きたいなとかって、もう1分1分本当はあるはずなんじゃないかな、素敵な曲が合わさるべき時間、合わさるべき天候とかってこう、なんかそういうのをイメージして、今もそれがあるからこう楽曲を作るときに何時何分を指してる曲がいいなとかって思うんですよね。季節もそうなんですけど、
あのマイクロさんの名言って数々あるんですけど、やっぱりあの海とか空とかを感じさせるような音楽、
うん、
我々自然からちょっと離されちゃってますけど、そういうことを目指したいみたいなことをおっしゃってたことがあって、そこですよね、なんかね、
うんうん、
これあの僕ちょっと来週ね非常にそこら辺詳しく伺いたいと思うんですけど、
うん、
楽曲の需要って今世界の中でちょっと何週もこうやって波のようにこうやって行ったり来たりしながら、東京シティポップがずっと時間遅れてから受けたりとかするじゃないですか。だからデフテックもきっとなんかそういうなんか需要のされ方されてるんでしょうし、ますますそういう風にされていくんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね、まさに本当に流行りに乗らずに遅れを取るわけじゃなく、自分たちの時間を指し続けることかなって思いますね。
わ、かっこいい。
ね、なんかいつまでも秒針に単身が追っかけようとすると、もう流行りの秒針には追いつかないんだけど、2時3時って指したらきっとその秒針も何週かで重なる時が来るから。
そうか、いつも同じ時刻指してる時計は時々合うんですね、うん、実際のやつに、
うんうんうん、必ず僕はそう思うんですよ。2時10分を指し続けてたらみんな多分いろんな方向向いてくるんだけど、1週2週目で重なるところにこうデフテックの波がちょうど重なるんじゃないかなって、それがこうマイウェイのファーストテイクはそれを感じたし、また20周年って言われてもなんか歴だけが長くなるの嫌ですけど、でもこう指し続けたらっていうその思いはありますよね。流行りのばっかりじゃなくて、
あのマイウェイ全く変わんないですよね、聞こえ方が、
うんうん、古くならない
な、何なんですかね、あれね、なんか懐かしのあの時の曲みたいな感じに聞こえないんですよね。
うんうんうんいやいや、茂木さんが相当相当もう進化し続けてるからですよ。変化と進化を続けてるからだと思います。
でもそのなんかもうすごいな、デフテックの2人の声のハーモニーの心地よさとか、日本語と英語のバランスの心地よさか、
うん、
このフォーエレメンツはものすごくなんか完成度高いところに、うん、高めにいってる感じしますけどね、
うんうん、良くなってますね。本当に荒削りだった僕らから本当にどんどん良くなってるなっていう表現の幅もそうですし、
うん、
うん、まあ、何よりも本当シェンと仲いいっていうのがもうもうね、20年なかったですこんなことは。
これあのねマイウェイのあの突発的な人、そして紅白に出ちゃって、
うん、
あの時はなんかもう当然大人気だって、それでとりあえず解散みたいな方向に行っちゃったっていう。
そうです、もうバーンって終わっちゃいましたね
あの時はなんかそういう調和みたいな感じにならなかった。
ならなかったですねもう誰もが事務所の人間も自分たちも、うん、こんなヒットするとは思わなかったですよねやっぱり24歳25歳でしたし、20年前だとやっぱりあれほど環境や、まあ、経済的な面も、まあ、そうですね、ガラッと変わっちゃうた時にやっぱりこう、おかしくなっちゃったっすよね。
おかしくなっちゃったところもあった。
うん、そうですね、うん、やっぱもっとシェンと僕のエゴが出てきちゃったし、
うん、
やっぱね、いきなりメジャーリーガーみたいになっちゃったんで翌日からみたいな、その
そうか、昨日までクソ野球やってたのが当然大谷翔平になっちゃったみたいな。
そうなんです、本当そう。
ああ
大谷君までいかないんだけど、本当でもそれぐらいの変化が1年間でやっぱあって、その時にやっぱみんながどうしていいか分かんなくなっちゃったっていうのはありましたよね。
でも今時代流れて、なんかその頃も 帰って懐かしいというか良かったなって思えるような感じなんですかね、
う
ん
うん、そうですね。本当になんか後悔もないし、むしろ今が良くなったから全てあって良かったなってお互いに今、あの厳しさ、あのシェントのバチバチ、ぶっちゃけキャッチ・ザ・ウェーブの時とかも本当にもう目も合わなかったですからね、レコーディングもシェンが1時5時、僕は6時10時とかのレコーディングなので、本当にミュージックビデオの撮影中も一切お互い顔を見合わせることもなかったから。
そうだったんだ、うん、
本当に一番売れてる時に一番僕ら最悪な仲だったですね。だからそう思うと本当にもう今とんでもないですね。もう僕 M ステ終わりとかに僕の家に来て一緒に電球変えてたりしますからね、シェンが普通に二人でご飯作って、あの今日うち泊まってっていいなんつって家に泊まってったりもするし、そんなこと10年も20年前もなかったですね。その売れる前は、
うんうんうん、
本当に仲良かったから、
うんうん、2人でなんかいろんなものを乗り越えて、
うん、
景色も変わって、
うん、
そのなんかとってもいいバイブスがフォーエレメンツ現れてますね、
うんうん、やっぱりね、作品はやっぱ人格とはかけ離すべきだし、もちろんその時あの仲が悪くても僕らのハーモニーは本当に美しかったんだけど、うんうんうん、やっぱり愛が溢れることの方が、うん、ハーモニーはもっと美しくなるし、今泉のように組めば泉のように出てきますね、デフというか、だからもう気づまんないんじゃないかなと思いますね、シェントのそういう意味でのなんか、
デフテックはですね、今回のアルバムを引っ提げて今月8月23日より大阪を皮切りに全国ホールツアー4エレメンツツアー2025をスタートされます。詳しい情報や今後のデフテックの情報は公式サイトや SNS などでご確認ください。ドリームハートのホームページにもリンクを貼っておきますのでご利用ください。いや、舞子さん、改めてこのアルバムすごく楽しみにしている方多いと思うので、メッセージをお願いします。
はい、今回僕らがこの4エレメンツに込めた思いというのは、やはり人間の可能性ですね。紆余曲折僕らもありましたけれども、結婚もデフテックもやっぱ20年目からかな
名言いただきましたありがとうございました、はい、舞子さんにはまた来週もご登場いただき、今までの音楽人生についてなどお話の続きを伺っていきます。舞子さん、来週もどうぞよろしくお願いします、うん、
よろしくお願いします。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は今年デビュー20周年を迎えられましたデフテックの舞子さんをお迎えしました。 Never let go of that dream. Never forget. Never forget to challenge. That heart to challenge. Dream heart. 茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜は今年デビュー20周年を迎えられましたデフテックのマイクロさんをお迎えしましたが、いかがでしたでしょうか。いやー、皆さん本当に今回のアルバム4エレメンツ素敵ですよ。でやっぱり僕ね、いつも思ってるんですけど、まあ、脳科学的な立場から言うと音楽ってその人なんですよね。ですからデフテックの音楽を生み出してるのはマイコロさん、そしてシェンさん、そのお人柄がねお話から伝わってきて、なんかデフテックの音楽の秘密をすごくね知ることができるような気がして、でそれは聞いているリスナーの皆さんにも伝わってたら嬉しいな。まあこのねドリームアート、ゲストの方のその内なる音楽が皆さんに伝わることが本当に番組として素敵なことなのかなと思うんですけど、今回はマイコさんの音楽を聞くことができて本当に素敵だったなと思います。さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そしてオーディをはじめ Spotify や Amazon Music など各種音声配信サービスではドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。来週もマイクロさんをお迎えしお話の続きを伺います。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。